2017年1月12
3
間違えた13日の金曜日ですね今日なんと熊本ラジオでございます。さあもうこの方は久々の登場ということになってしまいましたね、
はい。
では自己紹介をお願いいたします。
あ、ゆかりです。
お願いします。
お願いします、
はい、ゆかりさん、
はい、
ゆかりさんはもう実際こうやってお話しするのは1年は空いてない。1回なんか
でもね
ご飯行ってます
ね。でも私の記憶では多分3年ぐらい会ってなかったと思うんですね。なんとなく
塚本で会いませんでした。
会いましたけどね。
あれその
3年前ぐらいだった
んですよ。全然もうそんな前とは思えないぐらいのね。
そう今年のねお正月に偶然会ったんですよね。
そうなんですよ、ね、お正月になぜ会ったかっていうと、うん、まあ、まずそこを言っとくとですね1月3日2017年の1月3日に僕は家族で奈良県の吉野にあります天川神社にお参りに行ったんです。これはもう僕ずっと行ってるのでまあ、いつものようにね。で、まあ、子供連れて行くのは初めてだったんですけども、一緒に行ったんですよ。そしたらその、まあ、天川神社の駐車場に止めて車をで降りてさあじゃあ本殿の方へ行こうかと思ったら目の前にゆかりさんが立ちはだかっていた
立ちはだかってた
そこに立っていたという
びっくりしましたねあれね。
もうなんでしょうびっくりしました。あんなね吉野のね
山奥
大阪から多分ね2時間半とか多分かかると思うんですけど、そこで1月の3日に知り合いに会うって
山の奥で、
ね、
そ うちもね毎年伊勢神宮にお参りに行くんです。
いいですね。
そうなんです。でその日も伊勢神宮に行くことにその前日まではなってたんですけど、前の晩なんか急にあ違うな今年は天川神社だなっていう気分になって、一緒に行く人たちに違うとこ行ってもいいかって言ったら、まあ、みんないいって言ったので、で行ったんですよ。
それで会う
っていうね。そうなんですよ。すごかった。
いやそれはまあねあそこで会ったっていうのを逆算して考えれば、
う
ん、全部がそこに向かってるように思える。
そうなんですね。だからなんか結局それもそうだしあれねその日私が30分寝坊したんですね。
ほう
で寝坊したのでその時間にたまたまそこにいてでなおかつ、うん、私日に当たってたでしょ一人で。
はいはいはい、
同行者2人がトイレに行きたいって言い出したから1人で待ってたんです。
あ、はあ、なるほど。
そしたらなんかボーってパッて見たらああいう時って一瞬頭って働かへんやなと思うのが、
うんうんうん、
知ってるっていうのは分かるんだけど誰があるあれっていうなんかこう絶対にこんなとこで会うはずがない人が前から来たから、はい、一瞬分かんなかったですけどうわーってい
やーもう衝撃的でしたね。
そうトイレに行かなきゃくても会わなかったっていう。
そうですよ。
そう寝坊して
もね。そしたらなんかもういろいろこうまあ言ってもそんな大きいね神社じゃないのでもう行くとこ行くとこでまあ
会う
中で会うじゃあまたみたいな感じで別れてもすぐ会 う,
っていうすぐ会うみたいな極めつけ最後帰り車隣止まってたって。
そうなんですよ。まあ、ここに泊まっててそしてうちの息子にお年玉いただくという。
そうなんかもう
すいません
もうこれはもう渡すまで会うやろ
ってもらうためについてもらってるんじゃないかこれで勘弁して
くれる。面白い。たまたま大きいお年玉袋ですけどそれもなんか、うん、たまたま持ってるんですよね。
そうお年玉袋そう入れていただいてましたね
そうお札はね普通にあるんですけど、うん、あれもたまたまその前の日に私が親からごめんねこんな年でもらって、うん、お年玉をもらった
いつまでたっても子供ですからね
そうそう
親からし
たらもらった袋が、まあ、中はないんだけど袋だけ入ったままになって、
うんうんうん、
でそれが目に入って、
うん、あ はあ、いやー、ちょっと不思議な縁でね。
千鳥まんじゅうもあと部屋とこの3つだけ残ってたっていう人
ぴったり数ね、3人分あって、
いやおばちゃんになったな思いましたけど、
いやいやいやいや、
人におまんじゅうあげたくなったらおばちゃんに
おまんじゅうって雨とか
ね、雨とかも食べるってあげ出したらもうそうです。
でまあ、ちょっとまあそんなこともあり、であと僕はもうそのゆかりさんとは本当はこう年一会ってこうやってこう恒例、新春対談みたいなことはやっていきたいなとずっと思ってて、引っかかってたの で、
はい、
もうこれは、まあ、これこそ縁だと
本
当だいうことで、今日が実現したという13日の金曜日
に実現した
そうです。でまあ、いつもねこれまで何度かやってきた中で、はい、なんとなく2017年 の、 方の運勢みたいなものを見てもらってたんですが、はい、今日はタロットカード持ってくればよかったっておっしゃってたんですが、なんと僕のカバンの中にちょっと変わったタロットがね入ってたと。これね、まあ、天野義隆さんっていう、うん、ファイナルファンタジーとかの絵を描いてる方がデザインしたものなんですけど、これね僕も、はい、買ったのって多分もうね10年は経ってないか、まあでも結構前なんです。
結構前だよね。なんかタロットの引き方がどうとかこうとか
って、うん、そうそう、でもあれですよ、ゆかりさんがちょっとそんなんやってみたら
って
言ってくれて、
うん、
忘れてるんです、
はい、忘れ
そう、なんかアンテナの話をしてもらった
言ったん
や。僕はちょっと今音楽の DJ やってて音楽に関してのアンテナがそっち向いてると、うんうん、このアンテナチューニングすれば、うん、まあいろんなことにこう、ま
あ、
使えるよって。でもそのアンテナのこうまあ、ちょっとこうチューニングのためにタロットとか使うと、うん、ま
あ、
割とこう、見やすくなるよみたいなことを
忘れてるんですね。忘れました、ね、
僕はものすごくそうなんだと思って。いやなんか
そういうこと多いみたいなわーって言ったこと意外とみんなちゃんと取り入れて、
いやそら
何年後かにわーとか言われるんですけど、本人あーって
そうなんです。それでねこれまあその時にパッと行って買ってですよ、はい、でその後に、はい、今からで2年前なんですけど、デザインした天野義隆さんにお会いすることがあって、
はい、縁じゃないですか。
そうで、すごいインタビューも撮らせてもらって、
すごい、はい、
でやっぱこう持って行ったんですよ、
はいはいはい、
僕こんなん持ってるんですって言ったらすごい喜んでくれて、はい、
そのために言ったん
ですか。ケースにねサインをねくれたんですけど、はい、もうサインもちゃんとなんか絵描いてくれて、
いや
もう
それはすごい、
すごいもう、
ね、嬉しいですね。ファイナルファンタジーも。
そうなんですよ。というそんなタロットを今日はちょっと
使っていきましょうか。お渡し
いたしまして、
はい、何をどうしようかな。2017年が、はい、ざっくり言うと、これも全体的に、まあ、トランプさんが大統領になったりとかいうぐらいから、はい、みんな感じてるかもしれませんけど、うん、綺麗事は通用せんよっていう流れにこうなってきてる。で、しんどかった方ってね、去年あたりからちょっとしんどかったんじゃないかなと思うんですけど、なんていうかここまで隠してこれたことがもうバンバン表に出る。あ、不倫騒動とか多かったですね。
多かったですね。
昔だったら多分隠したままいけたのに、ジャニーズさんとかでも表に出ちゃう。
ああそうですよね、スマップ解散まで。
なんだろう、年末に松潤がすっぱ抜かれてたかな、
AV 女優の二股で羨ましいというね。
まあね、まあねみたいな
あなたのヤフーニュースで
そう、
それがきっかけで AV 女優になりたいという女の子が急増するって謎の記事が出てる。これは嘘やろこれは願望がなんか
あるやろ。 なっても松潤に会えるかどうか分かんないしね
みたいな。そんな確率にかかるやつそんなにないやろっていう。
もうちょっとなんかまともなルートがあるんじゃないかっていう気がするんですけど、まあ、でもあそのでも AV 女優になりたがる女の子がってのは面白いんですけど、それも結局綺麗事のやり方ではないですよ。
あ、まあそうですね、
うん、そう、まあ、ルートとしては確かにあって、
そうですね、
そう でもそのなんていうか思ってたとしても多分言わなかったと思うんですよ、そういうこと。もしそれが理由で AV 女優になるとしても、
うん、
まあ、いると思うんですよ、何人かは、
うん、
いたとしても そんなことは口にしないでしょう。
理由としてそれではない、
もう少し綺麗なことを、あの私芸能人と結婚したいんでグラビアアイドルになりますって、うんうんうん、多分いっぱい思ってはると思うんですけど、あの行動を見てると、でも言わない、
ああなるほど、
本音はそれかもしれないです。
でその確かにね、
その隠してた本音がこう表に出てくる流れ、
う
ん、で、まあ、例えばスマップとかでも、うん、あんだけスーパーアイドルで、あの署名とかが集まったとこを見ると、うん、あのその30何万枚は必ず CD 売れ続けるわけですよ、彼ら出せば、
ね、
うん、でもその綺麗事よりは自分たちの本音を優先しはった形ですよね、うんうんうん、まあ、実際のところどうかは分かんないけれども、うんうん、でっていう感じのことが去年起きてた人は、だからその建前で生きるのが慣れてきてる人っていうのは本音言うのしんどかったりするので、
うんうん、
まあ、そういう人はちょっとしんどいで、もともと本音で生きたいけど建前がね、どうしても社会、大人の社会は特に多いのでしんどいなと思ってた人はどんどんどんどん楽になっていく感じがしてた。起きてることは同じなんですけど、感じ方がちょっとその人によって違う、
うんうん、
私とかは何やろう、本音しかない
そうですね、割とこう
言っちゃって、うん、っていう、
確か
に、だから逆に本音を言うとうまく伝わらない、あのほらずっと建前で喋ってる人って、
うん、
本音を喋ってもそれを建前だと取るのでもう一個裏に何かあるんちゃうかって思われて面倒くせえっていうのが、
なるほど、
結構あったんですけど、
狼少年的な、
そうそうそうそう、
最後にね、本当のことを言ってるのを信じてもらえない、
そうそうそうそう、ずっと本当なんだよっていう、うん、でこうそういうのが減ってきた感じはなんとなく個人的にもしています。で今年は、
うん、
去年そういうのをやった人っていうのは、
はい、
割と楽にいけるというかダイナミックに変わる人が多いかなという気がします。なんか今までこう積み重ねてきたことを、うん、まあ、積み重ねてなければちょっと頑張れって感じなんですけど
ありがとう
そうそう、でもまあ、うん、私とか竹谷ぐらいの、竹本さんぐらいの年齢だと、うん、まあまあなんかあるじゃないですか、
まあね、
アラフォーにもなれば、
いや、まあ、こう人間関係もいろ
いろ積み重なってきてるし、はいはい、まあ、仕事でも何でもこう、うん、続いてきたこととか、なんかそういうことをちょっとポンと発展しやすい流れにはあるんじゃないかなと思います、ね、
なるほど、うん、このそれも社会全体というか
全体的に、
全体的にそういう感じ、
うん、なんか綺麗事でいこうとするとうまくいかないけど、だから本当に欲しいものとか、
うん、
本当にやりたいこととか、そういうのをこうなんていうのかな、伏せといた方がいい時期もあるだろうし、言った方がいい時期もあるだろうしっていうのがあるんですけど、今年に関して言えばもうこういうのやりたい、こういうのやりたい、こういうのやりたいってその思っていることをどんどんどんどん出していく方が賢いかなという気がします。
ぜひ聞いてる皆さんは実行、まあ、有言実行というか、
うん、まあ、言うだけでもいいから、とりあえず
それ手軽に、
うん、大きいですね。やっぱなんか言うってすごく大きくって、
うんうんうん、
こう思う決めるって何か形にしていくときすごく大事なんですけど、
うんうんうん、
どうしてもやっぱり自分の中だけなんですね。
ああ、なるほどね、
うんうんうん、で、思う力が強い人と弱い人がどうしてもあって、
うん、
強い人っていうのは思うだけでいける場合もあるんですけど、うん、まあ100人いたらそれ1人ぐらいだと思うんです。99人は違うと思うんです。
それは思ってるだけでは
ならない。だから引き寄せとか昔ちょっと流行りましたけど、うんうん、全部思うところからっていうのは嘘じゃないんだけど、
うん、
その思ってるだけではやっぱり形にはならない。どうしてもほら協力してもらわなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、まあ絶対ね、何かするにしても、うん、こう一人で全部できる夢なんてないですからね。そ
う
そ
うないよ、もう助けてもらって、もう、もう、うん、もう助けてもらうしかないというか、
そうですね、
みんなが持ってるいいものをこう持ち寄ってなんとかなるっていう世界だと思うので、うん、 なんかこう喋っておくっていうのは、あの協力者が出てきやすいので、まあ、それはもちろんあの言いっぱなしで自分何もせんもあかんのですけど、
うん、
あのなんていうか言うっていうのはすごく大事だなっていうのを思います。
なるほど、言っていこう。
はい、皆さんどんどんこれがやりたい、あれがやりたい、これがやりたい、あれがやりたいって、うん、あのインフラ化しておくと、いつかどこかで何かこうすぐじゃなくてもね、
うん、
できるだけ軽く言うっていうのが効果があるかなと思うので、うん、ぜひ皆さんやりたい、あれやりたい、これやりたい、これが欲しい、あれが欲しい、
うん、
バンバン口に出していくことを今年はお勧めします。
言いましょう、
はい、
宝くじ当てたい。
あ、それは無理。